瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんにお越しいただいて、台風への備えについてお話を伺います。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は台風に備えてというお話なんですが、そろそろね、台風が多くなる季節になりましたよね。
はい、今年はまだ来てないんですけれども、この時期から10月にかけて台風の到来が非常に多くなります。
はい、
皆様もご存知の通り、愛知県は過去に大きな被害に遭っています。昭和34年9月の伊勢湾台風では、愛知県、岐阜県、三重県を中心に死者、行方不明者が5000人に上りました。
はい、
また瀬戸市で被害のあった最近の台風というと、5年前の平成23年9月の台風15号の被害が大きく、人的被害はまあなかったのでよかったんですけれども、床上浸水4件、床下浸水25件、崖崩れと48件、道路陥没等の29件の被害が発生しました。昨年も台風上陸はありましたが、倒木等の被害はあったものの、大きな被害はありませんでした。
確かにね、最近瀬戸では大きな台風被害はないですよね。ただ国内の広い地域で台風や集中豪雨などによる風水害の被害は毎年のように発生していますよね。昨年も台風18号から豪雨に変わった関東東北豪雨で大きな被害がありましたよね。
はい、鬼怒川の堤防が決壊し、大きな被害となりましたね。昨年の関東東北豪雨は、台風18号が上陸して低気圧に変わったものの、そこに南から暖かい湿った空気が流れ込んだため、記録的な大雨となりました。
はい、
最近の台風や豪雨は気象の状況を予測ができるので、割と気楽に考えがちなんですけれども、局地的な集中豪雨や河川、堤防の決壊まで予測するということは大変難しいことです。はい、また台風は上陸しなくても勢力を保ったまま海上に停滞して大雨をもたらすこともありますので、台風ではなくなった場合や台風が上陸してない場合でも、気象情報に注意する必要があります。
はい、被害を軽減するため、風や雨についてどんなことに注意する必要がありますか？
はい、まず風についてですが、たかが風と侮ってはいけません。
はい、
台風などの強風は物を飛ばしたり、樹木や家屋を倒壊させたりするほか、大火災の原因にもなります。
はい、
また台風が通過してもすぐは安心できないんですね。通過して1、2時間後にですね、吹き返しという強い風が吹きます。
はい、
なので台風の風が弱まってすぐに屋根に登ったり、外に出歩くというのは、実は突然の強風で吹き飛ばされる可能性もあるので、注意が必要なんです。
ついついね、どうなってるかな、ちょっと補修しなくちゃいけないかなと思って屋根に登ってしまいたくなりそうですよね。
はい、
でも注意が必要ですね。吹き返しがあることを皆さんぜひ覚えておきましょうね。
はい、では次に、雨による被害として洪水の心配があります。自分のいる場所で強い雨が降っていなくても、上流で降った雨が流れてきて河川が危険な状態になることがあります。また短時間の雨でも激しさによって増水することがありますので、川には絶対近づかないようにしてください。
はい、
また最近では雨をスムーズに排水できずに起こる内水氾濫が発生する恐れがあります。立体交差する道路で、路面の高さが低くなっている道は冠水の危険性がありますので、通らないようにしましょう。
はい、集中豪雨は本当に恐ろしいですもんね。地上が冠水すると地下に大量の水が一気に流れ込みます。で、地下は浸水に弱く、大雨の時は地下街や地下室の利用を控えなければいけませんね。水害のニュースで地下の駐車場が水没した痛ましい映像も見ましたね。
そうですね。また他にも、雨による災害として土砂災害にも注意が必要です。
はい、
長時間続く小雨でも土の中に染み込んだ水の量が多くなると発生することがあります。1時間に20ミリ以上、または降り始めから降雨量が100ミリ以上になると土砂災害が発生する恐れがあるので、警戒しましょう。
瀬戸市は土砂災害の警戒区域がたくさんありますよね。なので降雨量にも注意しておいた方がいいですね、
はい、
では次に大きな被害をもたらす台風などの風水害の備えについて伺います。事前にどんなことを心がければいいですか。
ではまず家の外を確認しましょう、はい、側溝や雨どいなどに落ち葉や土砂が詰まっていないか点検してゴミを取り除いておきましょう。
そうですね、側溝が詰まっていると水があふれて家屋に浸水してしまいますね。
はい、で次に飛ばされそうなものや流されそうなものを片付けましょう。屋根瓦のずれや割れ、トタン板の緩みを点検し補強しておきましょう。風で飛ばされそうなもの、ベランダの物干し竿や植木鉢などは家の中に入れておくか、飛ばされないように固定することが必要です、はい、瀬戸市の方プロパンガス使われている方も多いかと思います、うんうん、ボンベなどもしっかりくくりつけてください。でテレビのアンテナとかもですね、はい、忘れがちなんですけども、はい、しっかり固定しておいてください、はい。で続いて次に家の中の備えについてですけれども、強い風が吹き始めると看板や瓦などの物が飛んできて危険です、うん、
はい、
風が吹き始める前に雨戸を閉め、雨戸がなければ外から板などを打ち付けて補強したり、窓ガラスの内側から専用フィルムを貼ったり、またあのガムテープであのバッテン印ですね、うん、に貼っておきましょう、はい、少しでも予防しておくことが大切です。
はい、
また、停電に備えてランタンやろうそく、懐中電灯なども準備しておきましょう。でここはまあ風水害に関係なくでも常に、うん、常備しておいていただきたいんですけれども、非常食や水、救急用品、携帯ラジオ、貴重品などの非常持ち出し品を準備しておきましょう、はい。また持病のある方はその薬も忘れないようにしてください。
そうですね、薬大切ですよね、まあ、その人だけに処方された薬ですからね。
はい、また意外とこれご存じない方も多いんですけれども、うん、大雨や台風が近づいているときはできればお風呂の水の排水や洗濯など家庭内からの排水は控えてください。
はい、まあ、断水した際にもね、お風呂の水は生活用水として使えますからね、ひとまずこう貯めておきましょう。
はい、よろしくお願いします。また、これまでに何度かお話しておりますが、やはり重要なことはテレビ、ラジオ、インターネットなどの台風情報や大雨洪水に関する最新の情報を入手することです。
はい、もう災害の時にはこのラジオサンキューを聞いていただきたいと思います。ラジオサンキュー、市内の防災に関する情報より早くより詳しくお伝えしていきます。万が一停電しても乾電池式のラジオや充電機能付きラジオなら気象情報やニュース聞くことができます。
はい、テレビラジオの気象は大変重要です。避難勧告や避難指示が出たらそれに従って素早く冷静に行動しましょう。雨や風が強くなってから外に出るのはとても危険ですので、自分で危険を感じ避難が必要だと判断したら早めに行動してください、
はい、
特に、手助けが必要なお子さんやお年寄りの方は早めに避難させてくださいね。避難情報が出ていなくても、避難することができますので、瀬戸市役所防災課までご連絡ください、
はい。
でここからは避難の際の注意ポイントなんですけれども、家を離れる際は必ず火の始末をして電気のブレーカーを切り、ガスの元栓を閉めてください、はい。また避難する際はですね、雨が降っていると長靴を履きたくなるかと思うんですけども、長靴は中に水が入って歩きにくくなりますので、紐で締められる運動靴などを履いておきましょう、はい。で、ぜひ避難する際にはですね、うん、お隣やご近所の方と声を掛け合って避難してください、う
ん、はい、分かりました。一人暮らしや高齢者だけの家族はね、情報が十分届いていない場合もありますもんね。
はい、避難する際はぜひその隣近所で声を掛け合っていただくためにも、やはり災害の前にはですね、日頃から顔の見える関係づくりというのがとても重要になってきます、うん、
はい。
災害時に一番頼りになるのはご近所の皆さんです。
そうです、もうやっぱりね、大事なのは近所ですね、まあ、日頃からの絆づくりをしておくことが被害を少なくする備えの一つですね。さあ、日頃からね、災害が起こるのを止めることはできないけども、備えておくことはできますよね。ありがとうございました、
はい。
今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんを招きして台風への備えの話をしていただきました。瀬戸町ラジオでした。